まっこと人物辞典
第405ページです。
今日は京都市交響楽団首席クラリネット奏者の小谷口直子さんです。小谷口さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
ちょうど今小谷口さんって珍しい名字ですね。
そうなんですよ、あんまりいらっしゃらないです。
もともとのご出身地の近所にはかなり集まってられます。
いや、なんか兵庫県の北の方に、ルーツがあるっていうふうに、聞いてはいるんですけど、あんまり定かではない。
兵庫県のご出身なんですか？
はい、そうです。
ご出身は兵庫県の
神戸市北区です。
ということなんですけど、ちょうど今神戸新聞にね、夕刊に随想というコーナーがあるんですよ。でこれ何人かがずっと代わり番号に書いていくということで、それでその随想欄で神戸からこんな方が出られたんやというのを知って、で連絡をした。
ありがとうございます。
こちらね、あら、先生、後輩さんですか、もしかして？
まあということなの
です。
で、この随想欄は今度はいつのが出るんです？
今度は3月の1日の予定です。
1日、来週の月曜日、
はい、
神戸新聞の夕刊ですね。その後16日、3月の、それから31日と4月の15日と、飛び飛びですけどね、まだあと4回書かれてますので、またご覧になっていただいたらと思うんですけども、京都の首席のクラリネット奏者ということなんですが、いつから音楽をやり始めたんです？
音楽というとですね、子供の頃に、近所のピアノ教室に、習いに行き始めたのが、きっかけです。私たちの子供の頃って、女の子だと大抵はみんなピアノに、習いに行くみたいな。
興味持ちますよね。
そうですね。
私はもう1ヶ月やめました。
1ヶ月
持った方でしょ。
それは自分から行きたい、
そうですね、
思ったんですか？
そうですね、お友達が習いに行くらしいよって聞いて、じゃあ私も行くぐらいの感じで、そんなに別に意識の高い家庭でもなかったので、普通に近所に習いに行くぐらいの感じで始めまして。
近所はどの辺ですか？神戸の
北区 の北の端っこの方なんですけどね。
北区の、
はい。でもピアノは楽しくやってたんですけど、
1ヶ月でやめなんだ。
そうなんです。それで中学校に入って吹奏楽部に入ったところからですね、クラリネットとの出会いは。
クラリネット何が良かったんです？
何が良かったも何も、私は本当はフルートがやりたくて、キラキラした横笛のね、あれをやりたくて吹奏楽部に入ったのに、みんながみんな希望の楽器になれないもんなんですよ。
競争率高そうですよね。
そうなんですよ。フルートは女の子に人気で、じゃんけんに負けたわけじゃなかったんですけど、ありふられて私はたまたまクラリネットになってしまって、
運命的な出会い。
いや、でも黒い縦笛なんやろうと思ってね、最初は音が出えへんし、丸3日音が出なかったんです、うんともすんとも。ほんでもこれ嫌だと思って今日行って音出えへんかったら先生に直談判しようと思った日に
出た、
プッと出て。
あれはなんかコツがあるんですか？
いや、コツがね、なんかどうやらあるんですけど、
肺活量だけじゃなんともならない。
肺活量じゃないんですよね、クラリネットって。割とその最初の音出すのが難しい楽器みたいで、でもスッと出る人もいるんですよ。だけど私は多分向いてるか向いてないかで言うと、向いてなかった方だったと思うんですけど、でもなんか出なかった3日間が辛すぎたので、出た瞬間からあんまり覚えてないんですよね。ただ嬉しくて、やっと音が出たと思って、そこから頑張り始めて、なんで今私はこの仕事をしてんのかあんまり覚えてないぐらい
夢中やったってことですか？
そう、夢中でやってたと思うんですよね。
高校でもやっぱりブラスバンド？
そうなんですよ、中学校の時は熱心にやってたんですけど、田舎の小さな学校でバンドだったので、あんまり上手じゃなくて、たまたま自分が行ける学校の、校区の中に、その当時全国大会に吹奏楽で行ってる高校があったので、でそこに行きたいと思って。
ほな、その学校に行きたいというよりも その
吹奏楽
部、そうなんですよ。まあ、私立の学校に行けるような経済力ではうちはなかったし、私もそんなこと考えてもいなかったので、まあ、公立の行ける学校の中でたまたまですよね、本当にあの全国大会に行けるぐらいのレベルにあったバンドがあったので、
それが兵庫高校やった。
兵庫高校ってブラスバンドも強いんですか。
兵庫高校は先生がやっぱりね、
そうですね、そうですね、まあでも今はね、この現代ではやっぱり私立の学校がすごいお金をかけて、まあスポーツも一緒ですよね、やってますから、公立の学校がねやっぱりいい成績残すのってすごく大変な時代になってますけど、私たちの頃はまだ公立の学校が元気で、
結局それで全国大会行きました。
なんとか行けました。
おお、すごい。
なんとか行けましたけどね、まあまあでも震災でいろいろわやくちゃになったので。
その時期あったんですか。
そうなんですよ、高校2年生の冬に震災やったので、まあまあなんかいろいろあれでしたけど、まあなんとか全国大会行けて
よかった。吉永先生とかね、松井先生とかね、でその本当に顧問の先生、有力な方がねおられますね。
そうですね、
ご存知の、もちあとその小谷口さんの時の先生が、
そうですね、松井先生っていう有名な方がいらして、その前も吉永先生、今おっしゃったように吉永先生ってすごい伝説的な先生がいらして、
吉永先生私の1年先輩でね。
あ、そうですか、
よう比較されたんですよ、あんたと吉永君やいてね、もうええ加減
そういう比較、
よう言われて、そういうことがありますね。だから松井先生はその後退職されたと、今明石のオーケストラをね、
そうですそうです、
作って指揮してられますけど、でそれも高校の時に将来も音楽にというのは決心ですか、
決心かなんか知りませんけど、まあ本当になんか目標一つ見つけたらそのまま突進してしまうタイプなので、まあ、自分が音楽の才能があったかどうかとか、本当に音楽がやりたいのかどうかとか、あんまり深くあの時は考えてたつもりでしたけど、今思えばそんなこと何も分からずに、とにかく、まあ、親に音楽大学に進みたいんやっていう風にお願いして、で親もいやなんか分からへんけど、あんたがやりたいんやったら、まあ、やってみたらって言ってくれて、それでまああの進みました。
東京芸大に入られて、
ああ
、それも大したもんですよ。ね、
いやーすごい。
それでその東京芸大の大学院を修了された時に、
はい、
教業に入られた、ね。
そうなんです。
そんなすごいなんかトントン拍子な感じが。
トントン。
いやトントン。
あ、途中挫折はありませんの？
いやもうもちろん挫折ばかりでした。まあまあでもあの大学生の頃がやっぱりね、あの普通の公立の高校から、まああの芸術家の家に生まれたような子たちばっかりの大学に飛び込んだので、本当に私が当たり前と思ってることは他の友達の当たり前じゃないし、友達が当たり前やと思って知ってることは私は何も知らないしっていう状況で、本当に大学入学式の日からもうなんか
また
落ち込みました。
そうですね、とんでもないとこに来てしまったと思って。
あの私は知らんけどみんな知ってる場合の具体的にはどんなことがありました。
いやもうそりゃもうあの作曲家の交響曲何番のあそこがねとかいう話を普通にするわけですよね、学校の食堂とかで、私はわからんって
、
もう本当にレベルの低い話で。
その逆は何やったんですか。
いやそれはやっぱり、音楽しかやってない子たちやから、私らはなんかそのなんていうんですかね、できる子もできない子もいろいろいる中で、こう雑雑とした中でね、生きてきたから、みんな頑張ろうよってこう手に手を取り合ってとかいうのありますけど、やっぱり音楽しかやってない人たちっていうのは自分に才能があるから、そんなね、このチームプレイとか、ね、なんかそのでなんかできない子に手を差し伸べるとかいうよりは私頑張るのみたいな、
自分の才能を磨く方に
一生懸命、そうですね、やっぱ個人主義っていうところに、まあまあなんか驚くって、私はブラスバンドでいたのでね、みんなでワンフォアオール、オールフォアワンみたいな気持ちで熱血で行ったんですけど、あれれってなって、いやいやもうそんな、もうそんなあれです、全然
だけどほんまそのもう大学に卒業してすぐ教協の、あの 団員ですか。
そうですね、
うん、そういうこうなんていうんですか、採用試験みたいなのがあるんですか。
そうです、恐ろしいオーディションっていうものがあって。
それは毎年あるんですか。
毎年はないですね、あのオーケストラ
決戦ができた時、
そうですね、全国にオーケストラがいくつかもあるんですけど、うん、その中にクラリネットの席っていうのが、まあ、私の今の京都市交響楽団ではクラリネットは4席あるんですけど、はい、それがまあ2席のオーケストラもあれば、ね、うんうん、あのいろいろなんですけど、なんか日本の中ではオーケストラのクラリネット奏者のポストっていうのは限られているんですよね、うん、そこで欠員ができた時にオーディションの公募があって、うん、うわー、はい、でも大学院卒業と同時にオーケストラに入るっていうと聞こえはいいですけど、うん、いやそれはもうあの学部の在学中にあの就職できちゃう人もいるので、私は就職できひんかったし、親にまたごめんって言って大学院就職できひんから勉強続けさせてってお願いしたパターンなので、全然ですよ本当に。
それが2003年で、はい、でそして3年後から首席のクラリネット奏者に、
はい、
いうことですね、はい、だからそれはやっぱりあのよっぽど能力がないとなかなか。
そうです
よね、でも偶然が重なったと思います。あの、はい、
でその後今度はあの文部省の留学でオーストリアに行かれるんですか。
はい、
ウィーンへ。
いただきました。はい、
どないでした。
どうでした。
そりゃもうやっぱり音楽の都なので、うん、幸せでした。毎日ウィーンフィル聴けるし。
でも東京芸大入った時の感覚とはまた全然違う感じ
でした。でもね、あの私が留学させてもらったのは、うん、普通の方が留学されるって本当に若いうちに、うん、あの行かれるんですけど、はい、私は就職してそれこそ、10年は経たないですけど、でもまあ、 あの音楽の現場で大人として勉強重ねた、うん、しばらくしてから行ったので、うん、まあ、若い頃のその右も左も分からんうちにわって行く留学と違っていろいろかこう、ま、問題意識とか持ちながら行ったので、うん、割と落ち着いた留学ではありました。
ウィーンの留学で一番身についたものは何でした、
はい、何でしょうか。いやでもね、そのやっぱりウィーンでっていうことじゃないかもしれないですけど、うん、日本で音楽やってるとすごくこう視野が狭くなるというか、うん、まあ、あの日本語が分かるしなんとなく情報も聞こえてくるので、うんうん、なんとなく日本の中で自分が何番目ぐらいにうまいかなみたいなことまで肌感覚で分かっちゃうとこがあるけれども、うんうん、世界に出るともう本当にピンからキリまでどんなレベルの人も音楽を楽しんでいて、うん、であのそんなに上手じゃない学生でもすごくはつらつと音楽勉強してるんですよね。日本で音楽学生やってると割と卑屈になりがち、自分なんか下手やしってこうなりがち、まあ日本人的な考えかもしれませんけど、うん、でもなんかあ私も音楽やってていいんやなみたいな、あのすごくこうあの広い気持ちを持てるようになったかなと思いますね。
それはやっぱ大きいですよね。
楽しみ方をまた一つ覚えたみたいな感じですか ね、
でも寒かったです。
あ、寒かった。
あの冬がね、冬で夏は夏で猛烈に暑い夏やった、
内陸やからね。ウィーンからね、はい、あの路面電車で40分ほど行ったとこに、うん、あのバーデンバイウィーナーいう温泉があるんです。
あーはーはー、う
ん、先生そんなとこの温泉まで
行きました。ちょうどね、そこもね、新幹線から神戸電鉄乗って有馬行くぐらいの。
そこも分かるような分かるような、
あのオペラハウスであのオッフェンバックかな、
うん、
が指揮しとったとかね、もうそのベートーベン、ブラームス、そこへ夏来とうわけですよ、温泉で
行
くしながら。というようなのがもう周りにいっぱいあるから、そらもう何を学んだというよりも音楽の中に使ったみたいなもの、
ね、そんな感じですね。
そっか、もう空気がもうそうですもんね、
う
ん、
そうですね。
それでまあ帰ってこられて、でつい最近、あのこの間ね、去年かな、はい、あのうん、このコロナウイルスで、人が集まらないというんで、うんうん、NHK があの日本中のオーケストラを集めて、
うんうん、
去年ベートーベンの、うん、250年でした、
はい、
ね、それにちなんでベートーベンの交響曲いろんなオーケストラでやった。で僕全部見とったんですけどね。で教教の時は出てられたんです。
はい、あの第1番で
そうですよね、
はい、まあ、日本のオーケストラ集めてというよりは、うん、あのこんなね、あの状況なので、うん、それぞれのオーケストラがそれぞれのホームグラウンドで、うん、収録して、うん、それをまあ順番に
録画でね、
はい、
あの教育テレビで一番でしたか。
そうなんですよ、トップバッターで第一番なので、まだクラリネットがそんなに活躍しない時代の作品なので、ちょっとしか音なかったですけど助かりました。
でまたまた、その後これ、うん、あの間近なとこではついこの間、これはどこです、
琵琶湖ホール
で、ね、琵琶湖ホールで、はい、あのクラリネットのコンサートやられた。
クラリネットのコンサートをされた、はい、へー
ね、で今度あの間近な3月4月で
3月の6日7日に琵琶湖ホールで、うん、行われるのがこれワーグナー作曲歌劇ローエング
リーン の、はい、あの音楽の背景の演奏に京都市交響楽団が演奏ですよね、うん、それからその次兵庫県ですよ、これ皆さん行っていただいたら、
4月18日日曜日です、兵庫県立芸術文化センターコベルコホール、コベルコ大ホールで行われるのが、うん、これどこど
よ、広上純一さんの指揮で京都市交響楽団の演奏会、
はいはい、
曲目が、
メンデルスゾーンの、バイオリン協奏曲と、うん、マーラーの交響曲第5番、うん、
まあ、普段はあの京都でホームグラウンドでやってるんですけど、うん、あの年に1回ぐらいあの兵庫公演、それから大阪公演もさせていただいてて、で今年は4月にあのうちのシェフの広上さんと一緒に演奏させていただきます、うん、それと、まあ、先から琵琶湖ホールっていうのが出てるんですけど、はい、あの京都と大津はすごくあの近いので、うん、よくあの私たちも演奏しに行ってるんですけど、うん、あのこの時期はもうオペラにどっぷり浸かる時期で、うん、昨日まで私たちも稽古があったんですけど、今日ちょっとオフで、
昨日は何を、
あ、このローエングリーンの、
はい、稽古が、
そうなんですよ、
今日たまたまオフ、
あ、はい、今日オフで、うん、でまたあの少ししたら稽古がも戻るんですけど、
よかった、
今日ね、はい、あのまあ、コロナ禍やから、
はい、
あのラジオ関西としては電話でもいいですよいうことやったんですけど、いやもう行きます言って。でしかも今日朝 JR があの元町の事故で、
お住まいは京都です
よ、そうなん
ですよね、
新幹線で来てくださった
の、いやいやそんなんどうでもいい
んですけど、新幹線で来てくださったんですか、
内緒内緒
というような、
わざわざありがとうございます、
ね、そのお返しにこれ4月18日たくさんの方に来ていただいたら、
ね、本当ですね、4月18日、
西の三木田口の、ね、県の芸術文化センターです、
はい、
入館料参加料いくらいって書いて
ある、A 席が5000円 B 席が4000円 C 席3000円 D 席2000円と、うん、全席指定席となっております、うん、で4月18日日曜日の、2時開場お昼の3時開演です、うん、
はい、
チケット
の電話番号かなんか
お伝えしましょうか、うん、芸術文化センターチケットオフィスです、ご予約お問い合わせはこちらまでお願いします、0768-0255-0798-68-0255 です、こちらまでお問い合わせお願いします、京都市交響
楽団のコンサート行きたいんですっていただいたらね、
はい、4月18日です、
で小谷口さん今後なんか目標みたいなのありますか、
う
ん、
目標、うん、そうですね、幸せに生きることですかね、
一番いいですね
大事ですね、うん、
そのためにも音楽大事ですね、
そうですね、う
ん、ぜひぜひ
ということで今日は、京都市交響楽団首席クラリネット奏者の小谷口直子さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、失礼いたします、
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西がAM558kHz、FM91.1MHz でお送りしています。